いや、クリスマスってのはさ、まあいいよねっていう、俺ぐらいのね、まあ人間になってくるとさ、まあいつもラジオじゃモテないモテないって言ってますけど、まあ結局ね、充実したクリスマスをね、送っちゃうわけよね。まあみんなもさ、恋人とね、素敵な夜をね、楽しんだとは思うんだよね。まあだからやっぱし、まず24日ね、クリスマスイブとかさ、恋人たちはさ、数ヶ月も前からさ、予約したレストランで食事をして、で、その後さ、夜景の綺麗ななんか素敵なね、ホテルに泊まって、愛を語り合うわけよ。ね。もちろんさ、俺も素敵なね、クリスマスを送ったから。でもただ、そんなね、一般的な奴らのね、クリスマスなんかじゃ、まあ満足はもうできないからさ。俺ぐらいになってくると、ちょっとね、さらに上を行く感じなんですけど、なんて言うんだろう、お風呂場で、アナルオナニーみたいなね。いや、まあいつもより、いつもやってるってね、そういう話も聞こえるんですけど、もう全然、もう、いつもよりちょっとね、指を深めにね、入れましてね。で、最後は、チンコに触れずにね、射精をするっていうね、そういう境地をちょっと見出したりしたんですよ。ね、クリスマス、ね、いいクリスマスだと僕は思うんですけど、ね、まあそんな、ね、何やってるんだっていうね、もう30歳なんだけどっていう、まあそんな感じでね、今日もやっていきたいと思います。童貞ネットアットネットラジ、パーソナリティパルです。こんばんは。はい。まあそんなんだよね。クリスマスなんてやつは、いいんだよ。別に恋人と、ね、イチャイチャしたやつはすればいいんだよ。したくてもできないやつはもうアナルに右手の中指を差し込むしか、そういう生きる術がないんだからさ。しょうがねえんだっていうね、話なんだよ。で、一応今日、今週ね、記念すべき2周年放送ということでね、2周年記念ですね。長かったですね。早いようで長いようで。もう2年経ってしまったということでね、そりゃあまあ106回とかやってんだもんね。まあ2年経ちますけど、何をしてたんだかわかんないですけどね。まあ継続は力なりっていうね、そういうことなのかな。ね、全然ラジオのクオリティは上がってませんけどね。まあそんなんでね。で、クリスマスね。まあ別に、アナルオナニーしてただけじゃないよ。ねえ。まあちょっとね、特別な日だからさ、特別な思いを込めて、中指を差し込みましたけど、やっぱしさ、それだけじゃね、そんな、俺だってもう少し、なんだかんだ言ったって、充実させたいからさ。で、クリスマスイブか。イブは、結局、まあ、別にね、俺休みだったんだけど、仕事は。でもやっぱし休みの日ってさ、なかなか体が動かないから、家でさ、ゴロゴロして、モンハンしてね。で、やばいと。このまま、じゃあちょっとね、終わっちゃうと。クリスマスイブが。で、アマゾンでね、インターネット、ネットショップアマゾンでね、AV 女優のプリントしてあるダッチワイフ、これを探しまくってたっていう、変わんないな、アナルオナニーとね、しょうがねえんだって。で、そこからの、まあ別に注文してないですよちょっと興味本位でね。で、そこからのアナルオナニーだよね。うん、それがクリスマスイブで、クリスマスは25日は仕事だったんで、ゲーセン行って、帰りにね、帰りにゲーセン、いつも通りのゲーセン行って、なんか埼玉のね、トップ2ぐらいのね、フェイロンがいるんですけど、その人とね、楽しく対戦をして、話したこともないし会話も交わしませんけどもね、楽しくゲームして、で帰りにね、その近くに新しいラーメン屋さんができてたから、そこ帰り寄ろうかなと思ってね、寄ろうと思ったらもうすでにね、まあ夜中だからね、閉店していてね、食べられないなつって、でマクドナルド寄ってさ、ビッグマックと普通のハンバーガーとさ、なんかジューシーチキンみたいなのあるでしょ、それ頼んでさ、やっぱクリスマスだからチキンね、食べとかないとなと思ってさ、わびしいわーと思って、 それこんなの、これが30歳のベストなクリスマスだよね。これ全力だよ、全力で頑張ったクリスマスね。イブと本ちゃんとね、まあ、そんなもんだって。結構今こうやってラジオ聞いてるみんなも意外とこれよりもいいクリスマスじゃないでしょね。えダラダラといつも通りのオナニーしちゃったりとかね、えそんなんで終わっちゃってるでしょ。ダメだって、特別なオナニーしないと、年一なんだから、そういうねえ聖なる夜なんだから、ちゃんと聖をね解放させてあげないといけませんからね。まあどうでもいいね。ねえ、あとまあクリスマス、まあ、そんなんだよね、まあ、いいんじゃないかなね。まあそんなんでね、今日もね23時ちょっと過ぎてましたけどもからね1時間、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、お便りね、何かお便りあればください。で、掲示板か、メールでお待ちしております。掲示板でしたら童貞ネットとねググっていただいて、でそこのサイトから掲示板飛んでもらっての、ラジオ用スレその2というね、ところがありますから、そこに書き込んでいただくか、あとはメールね、メールアドレスが radio@doutei.net radio@doutei.net、こちらまでお願いいたします。ね、あとね先週お話ししていたね、先週のお題があったんですよ、ね、おはがきのお題が。で、なんかね犯罪した時にね、その、まあ、例えば自分が犯罪とかした時に警察とかにね部屋をね物色されると、その時になんだろう、あっても大丈夫なものだっていうのは何かなって、何を持っててもやっぱしなんだかんだ言われるわけじゃない。でじゃ逆にね、警察に見つかっても逆に賛辞されるようなねものはないかなっていうね、お便りをねお待ちしてたんですけどね、いやちょっとお題がね難しすぎるというかね意味がわからないから、お便りね来なかったんですけど、もしね今リアルタイムで、お便りいただける方はね、掲示板かねメールでお待ちしてます。まあ話的にはさ、いや別にどうでもいいんだよね、どうでもいい話なんだけど、結局ゲームとかいっぱい持ってたりとかアニメとかさ DVD とか持ってたりするとそういう風に言われるじゃない、あいつはそういうのいっぱい持ってたりとか遊んで、ね、そういうなんか現実逃避してるから犯罪を犯したんだとかさ。でかといってだよ、なんかもっと専門的なねいろんなものを持ってたとしてもさ、やっぱなんだかんだ叩かれるわけじゃない。だからどうした方がいいんかなと思ってね。まあこんにゃくゼリーいっぱいと餅いっぱいとね、あとなんかフグ養殖してたりとかして、確実になんか食品でね人を殺めようとしてるみたいな、ね、ぐらいのものを持っててもやっぱし言われるしね。だから何がいいんだろうと思って、だ一番俺が思ったのは、だ結局調べるのは警察だし、それを放送するのはマスコミだから、なんかそれ関係、警察万歳マスコミ万歳みたいなさ、そういう部屋のね感じになってたらいいのかななんて思ったんだけどね、もう全然もういいですね、これは、いただかなくていいのでね、まあ適当に普通のお便りでもあったらください。でこちらねお便りもね、ちょっといただいております。もぬけの殻のお尻の穴さん、パルさんこんばんは、年内最後の放送&祝2周年おめでとうございます。先週言ってたお題集まりましたか？僕も1週間考えましたが面白いのが思いつきませんでした。来週はもっと簡単なお題をお願いします。今日は生で聞くことができないんですがポッドキャスト楽しみにしています。それでは来年もラジオ頑張ってください、良いお年を、というねお便りいただきました、ありがとうございますね。こういうねいつもお便りいただいてる方からも、そういうね意味不明なお題だということでね、何も思いつかないということでね申し訳ないことしたから、もっとね今週 また最後ねお別れのコーナーでね来週のお題を言いますから、さすがにねそれはね分かりやすいやつをね、言っていきたいなと思っております。で、ちょっとね今ねラジオしながら悔やんでることが一つあって、今放送を始めた時にマイクをね入れないで最初のねあのお話をしてたんです。結構ここ1年ぐらいで一番面白い感じで喋れたんですね。そしたらマイクが入ってなかったことに気づいて、でマイク入れて今やり直して生放送してるんですけど、やっぱりさ同じ、いや一応あるの、最初だけこんな風に話そうかなっていうのはあるのなんだけど、やっぱ変わっちゃうんだよねと思って、超面白く言えたんだけどおかしいなぁと思ってね。まあそれもね、俺らしいっていうことでね、いい年のね締め方かななんて思いますけどね。じゃあそんなんで、今日もね1時間ねやっていきますよ。で、今日はね、まあでも別に2周年記念と言っても、特にあの要望でね、2時間放送してくださいとかねありましたけど、もうちょっと2時間放送とかはねちょっと、できないかな。次の200回記念放送の時にね、2時間とかねやってみたいなとは思いますけど、2時間やるにはねいいんだよ、別にフリートークだけでいいんだったら2時間ってずっと喋ってればいいんだけど、やっぱりさちょっとメリハリをつけたいじゃないっていうねいうふうに思うと、多少のねなんか少し必要かなと思ってね、下準備的なものもね、なんでちょっとね、今日は普通に1時間いつも通りのね感じでいきたいと思います。っていうか2周年ということで少し考えたいこともあるんだけど、このラジオをどうしていったらいいんだろうってね、ちょっと考えてて、一応ラジオの名前は童貞ネットじゃない、だからやっぱり童貞っていうね部分をピックアップして、なんだろう、女とかね、女の悪口しか言ってないからねちょっとね良くないけど、そういう出会いとかさセックスとか女、そういうさ話をやっぱし多くしていく方がいいのか、それともだよ、俺がねギャグをバンバン言ってドッカンドッカン そのバラエティ寄りのね放送にしていくのかってね、じゃあパルはそんなドッカンドッカン湧くようなギャグ言えるのっていうね、そういうことは聞いてないんだけどね、努力をしていくっていうね方向なんだけど、どっちの方がいいのかなと思ってね、今ちょうど間ぐらいだよね、つまんないギャグ、ギャグも言ってねえしな、だって一人で喋ってるからボケても突っ込んでもらえないしねえ、で誰もボケないから突っ込めないしっていう、だからちょっとこの辺の葛藤はありますけど、で別にかといってなんかセックスとかのねえそういう話もねそこまでしてないし、全然関係ない俺のダメ人間ライフをね公開してる感じがとてもしてますけどね、どういう方向にしていこうかなっていうね、それを考えるのも、これからのね、3周年目ね、 3年目ちょっとこちらをね考えてね頑張っていきたいなと思います。どっちもどっちだよね、両方やっていけばいいかなっていうね、ガンガンドッカンドッカンさせつつ童貞っぽいね話をねじゃあしていこうかなと思うんだけど、でも別にないねそういう話もね、今日はね今週そんなんで特になんもないね、クリスマスの話をしてしまったらあと何にもないんですけど、なんていうのやったことっていうのはさあんまないんだけど、いろいろ考えることがね日々あるんだけど、で今週考えたことは、いや本当にどうでもいいんだけど、俺たちはなんとか系男子とかあるじゃない、草食系男子とかさ、 だからでも草食系男子ってわけでもないかななんて思ってさ、まああれおかしいな、もうちょっとねあったんですけどね。だ結局さ、別に女がね、そのなんか肉なわけでしょ、女が肉だから俺たちも肉食になれみたいなさ話でしょ、でそれに群がらない男は草食系みたいんでしょ、女が草になれよみたいなさ、女が草だったら俺たち草食系なんだからモリモリいくんだけどみたいなさ風に考えたりね、女が肉って肉便器の肉だからっていうね、そんな風にまた女の子の悪口言っちゃったね。女の子いいよ多分、髪の毛とかいい匂いするしね、どうでもいいね、まあ、そんなんだよね。あとは今日だからそのクリスマスの話なんだけど、そのまあ、ダッチワイフをね探したっていうその話なんだけど、もともとなんだろう、ダッチワイフまあいますよ、もう穴が開いちゃって膨らましてもね、営み中にどんどんしぼんでいくというね、うちの、ゆうなちゃんね、満足学園のね子なんですけどもね、こちらの子はもうちょっと引退かなと思って、引退かなっていうかもうここ1年ぐらいもずっと引退してるんですけど、でちょっとよくよく考えたの、俺はじゃないよ、俺たちはだよね、みんなを巻き込んでいくけど、俺たちはそういうね、なんかダッチワイフっていうものもそういうちょっとアニメっぽい感じのねダッチワイフにしてるわけ。ゆうなちゃんはちょっとアニメのね絵っぽい感じになってるんだけど、そこにそのビニールのね空気の嫁に顔のプリントがされてるみたいなね。でもこれじゃいかんと、でよくよく考えてみたらもうどんどんおかしな方向になってんだよね。だって立体的にしようとして、で体の関係を持ちたいと思っているのに、その体の関係を持とうとするのはアニメの顔だからこれじゃダメなんだと、で考えたのが AV 女優がプリントされている抱き枕的なものっていうのが売ってるのね。これなんじゃないかなと思って、なんか抱き枕で、で AV 女優がプリントアウトされてて、ちょうどその女性器の部分にオナホとかがなんかはめられるのかなね。でしかもその抱き枕は表と裏でプリントが違って、表が正常位で後ろがバックの体勢になってるのね。これ来たんじゃないかなと思って、で大体3000円4000円ぐらいで買えるの。まだ使わないときは抱き枕だからさ、カバーかけてなんか置けばさ抱き枕になんでしょ。で夜寂しいときね、そういうときはまあ抱いてあげたらいいじゃないってね思うんだけど、でここでちゃんといいところはその実写の女の子とのそういうなんだろう、それがダッチワイフになるわけでしょ結局。だから実写の女の子慣れができるわけだよね。これはとてもね素晴らしいことだと思うんだよね。だってそういう抱き枕でね、アニメのキャラ、いや俺はもちろんアニメのキャラの方がいい時もあるけど、ただここでアニメのキャラの抱き枕でオナニーをするんではなくて、リアルの、ね、実写の女の人のやつでオナニーをするっていうことによって、なんかあのちょっと真っ当な道にね戻すことができるんじゃないかなっていうね。でしかもだよ、ちょっと俺たちそういうなんか劣等感があるじゃない、例えば女性経験が少ないとか、あとはね付き合った人数が少ないとかね、あえてまああの彼女いないイコール年齢とかっていう話はしませんけどね、いろいろあると思うね、人間いろんな境遇があるからさ。でもその中でアニメのキャラの抱き枕をじゃ5種類持ってたとしてもね、それはアニメのキャラの抱き枕を5種類持ってるってだけの話だけど、 AV 女優を がプリントアウトされてるやつを5種類持ってたら、違う人のね、違う女優のやつを5種類持ってたら、そしたらある意味経験人数5人だよね。しかも風俗とか行ったらさ、病気とかも怖いわけじゃんね。で2万3万取られるわけでしょ。それに比べて抱き枕高くても、まあ、5000円ぐらいで売ってんのよ。そしたら5000円でもね、5体買って2万5000円でしょ。もう毎日違う女の子、しかも実写の子だよね、実写の女の子と毎日セックスができるんだよね、性病関係なく。でこっちのもう女のなんか女に合わせたセックスじゃなくて、もうこっちの自己満足のセックスをね、毎日できるっていう、そういう風に考えて、まあ来年新しく年を迎えたらね、俺も新しい気持ちでそういう AV 女優のプリントアウトされているね、抱き枕を買おうかなと思って。これが30歳ですよね。みんな若いとも聞いてる人はね、だからね、30歳とか年取ったらどうなるんだろうと思ってるかもしんないけど、こうなるよね、このラジオ聞いてる限りはこうなっちゃうから、まあ、気をつけた方がいいと思うけどね、まあ、いいんじゃないかな、みんなね、29あたりからアナルをね、アナルに指をね出し入れし始めて、で30で AV 女優の抱き枕を買うとね。俺もちょっと自分の31歳がちょっと不安になってきたけどね、どんどんね、発展していくけど全然リアルの女にはね近づいていかないっていうね。でも今回のね、この AV 女優抱き枕はリアルな女にね近づいていく一歩じゃないかなってね、そういう風に思っているぜっていう話なんだけど、そんなことを考えて生きてるんだぜ、このクリスマスとかに。バカなのかな、いいよね別にね、うん。はい、じゃあちょっとね、お便りをねいくつかいただいてるからね、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム若ハゲ王子さん、こんばんは。今日も楽しみにやってきました。クリスマスも終わっちゃいましたが、パルさんはどんなクリスマスを過ごしましたか。僕は24も25も教習所に行ってバイク乗ってました。教官たちに同情されちゃいましたっていうね、お便りありがとうございます。女に乗りたかったですね、ちゃんちゃんみたいなのを期待してたんでしょね。でもいいじゃんね、バイクでさ免許取って、来年のクリスマスは女の子を後ろに乗せてでしょね。夢があるもんね。え、俺夢ないもんね。何をどうしても女の子に繋がっていかないからね。バイクはね、女の子に繋がるからね、とてもね、いいなって。ただね、寒いからね、冬はね、まあ早くね、夏になったらね、バイク楽しそうだよねってね、思うんだけど、俺まだスクーターすらね、乗ったことないんでね。免許はあるんだけどね、普通の運転免許はね、スクーターも乗ったことないからね。だって、ヘルメット被るとさ、ね、いろいろあるじゃない。髪の毛的な、ね、そういう話がさ、奇跡のスタイリングでさ、なんとかしてあるのに、そこにヘルメット被しちゃったらさ、大変なことになっちゃうから。だから、ちょっと、ね、スクーターとかバイクはね、今後も乗れないかななんてね、思ってるっていうね。こうやって、体が不自由なせいでさ、乗れるもんも乗れないって、こんな悲しいことはないよねっていうね。別に乗りゃいいじゃんって話なんだけどね。はい。じゃあ、あとは、お便りね、ラジオネーム、562番さん、2周年おめでとうございます。これからも僕の日曜日は楽しませてください。これからも聞き続けますという、ね、お便りいただきました。ありがとうございますね。まあ日曜日これで楽しんでいただけてるんであればね、やっていきたいと思うんですけど、むせちゃいますよね。ね、まあ続く限りね、やっていきたいと思うんですけどね、いつまで続くんだろうねってちょっと正直。だって結婚したらね、結婚したら続かないでしょ。てか結婚する予定もないのに結婚した時の話を考えちゃうのが気持ち悪いのかもしれないですけど、でもやっぱ結婚したらね、 通にこの時間になったらカラオケボックスとか行ってね、収録っていう形なのかな。生放送したいよね。だって生放送じゃないとやらないもんね。さっきみたいにね、最初マイク入ってなくて喋り始めちゃったりとかして、でそんなことがあったらさ、これ生放送だからすぐやべえやり直さないとってなってさ、やり直してさ、なんとかやってるけど、これが生放送じゃなかったら、あやべえ、1年に1回あるかないかの面白いのが言えたのに撮れなかった、やめようってなるじゃない。そういう意味でもね、ちょっと生放送にねこだわってやっていきたいなと思うんですけどね。どの道聞いてくれてる人のほとんどはねポッドキャストだと思うんでね、あんま関係ないかもしんないけどね、まあそれはそれっていうね話かな。まあ頑張ってね続く限りやっていきたいと思うんでね、よかったら聞いてください。じゃああとね、ラジオネームラジオさん、パルさんこんばんは。昨日バイト帰りにマックとコンビニ行ったらやたらとカップルがいてイライラしましたが、彼女がいるリア充は飛んでけばいいのに、クリスマスの過ごし方はエロサイト巡りかバイトでしょう普通。話は変わりますが、フェラって実際あるんでしょうか。あれって AV だけなんじゃないかってことを最近思いました。実際はどうなんでしょう。クリスマスとバレンタインなんて消え失せればいいのに、つうかクリスマスにカップルでイチャつくんならせめて彼女のおっぱいオラに分けてくれというね、お便りいただきました。ありがとうございますね。なんかもやもやしたものがね、ドッパドパと出てますけどね。まあまあここからね一つ、抜粋するとしたらね、フェラって実際にあるんでしょうかっていうね、あれって AV だけなんじゃないかってことを最近思いましたが、実際どうなんでしょうっていうね内容なんですけど、ありますよね、フェラはありますね。そこは大丈夫、俺が保証するってね。いや僕もそんなないですけど、いや彼女いたことありますしね。だからそういう少ない経験の中でのね話だけど、フェラはあると思います。ミはみんなうんうんつってるから多分合ってる。 AV だけなんじゃないのかなっていうことは、なんだろうね、俺はなんだろう、願車とか、ごめん願車とか、これ大丈夫、小学生が聞いてる、小学生聞いて、願車だよ、顔面に精子をぶちまけるんだよね。それ願車って顔面の発射っていう話なんですけどね、別にみんな知ってるぜっていうね話でしょ。給食の時間とかね、紙パックの牛乳とか飲んでてさ、牛乳握りつぶしてブシャって顔に引っかかっちゃったら、小学生でもガンシャガンシャつって、先生見てガンシャって言うんでしょ。そんな汚れてしまった日本社会どうなっていくんでしょうかね。本当にどうでもいいですね。なのでフェラはありますね。だから希望を持ってね、別に加えてもらうことによってどうのこうのってないけど、まあいいよね、いいけど女の子は大変だよね本当にね。だってあんな長いものをさ喉の奥の方まで入れるわけでしょ。もうおえつじゃんそんなのね。おえおえ言いながらも加えちゃうみたいな、加えたら喜んでくれるんでしょみたいなので、さらに加えてくれるみたいなね、あんな汚くて臭いものをさね、美味しい美味しいと言って、どうでもいいね、ごめんなさいね。クリスマスの夜なのにね、2周年記念の放送なのにね、もうチンポ美味しいって話カスだな本当に。まあ、どうでもいいんだけどね。はい、そんなんですね。期待していつかフェラーしてもらえるようにね、頑張って生きていきたいところですね。じゃあね、あとはね、ラジオネーム、ラジオネームガラスのハートさん、パルさん、ビッグマックとかを、ツイッターでつぶやいていたけど、ハンバーガーと最近の風俗ネタで考えればあれでしょう、フーターズでしょ、知ってるでしょ、テレビや雑誌で報道されてたし、私は何度も行ったことありますが良いもんですよ。 メニューは高いけど普通に美味しいし、巨乳の女の子は接客してくれます、普通にフレンドリーに話しかけてくれますよ。少し遠いけど行って損はないですよ。パチスロで6000円だの数万円だの消えるならこういったお店で金使えばっていうね、お便りいただきました。ありがとうございますね。でちなみに、ちなみにが書いてありますけどね、場所が場所なんで外人は多いです。フーターズはアメリカのフロリダ州付近で数百店舗経営されている健全なお店ですって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。そういうなんていうの、アメリカからのね、もう黒船ですよが、まあハンバーガー屋さんと、昔で言うなんだろう、アンナミラーズみたいなのあったでしょ昔、今でもあんのかな、俺行ったことないんだけど、そういう感じなのかななんてね思うんですけど、ただそのハンバーガーショップで、そういうコスチュームのね、巨乳の女の子が接客してくれてフレンドリーに話しかけてくれるとね、普通に結局ご飯だからね、そんでスロットで6000とかね数万円消えちゃうんだったら、こういう店にね、休みの日食事に行くっていう方が健全だしね、楽しいよねっていうね思うから、ちょっと行ってみたいですね。ラジオでもね、じゃあちょっとね行ったら紹介したいなと。せっかくね外で飯食うんだからね、女の子とちょっとね接点のあるものをねちょっとねやっていきたいですよねっていうねことかな。他にでもないもんね、メイド喫茶とかもね、そんななんかそんなに面白いかなとは思わないけど、一回近くのね、うちの近くっちゃ近くの駅のねところにメイド喫茶あったんですけど、まあメイド喫茶、コスプレ喫茶あって、でそこ潰れちゃったからね、結構憩いの場というかね、あの人が少なくてだけど店内綺麗でみたいなね、まあそりゃ潰れるわって話なんだけど、まあね、なので第2のね、第2のそういう憩いの場所をねちょっと探して求めてね、ちょっとフーターズね、機会があったらね行ってみたいと思います。ありがとうございます。あとね、ラジオネーム、パルは人間のカスさん、パルくんこんにちは。いいですね、モンハンやりましょう。絶対パルくんの家に集まります。ポテチ買っていくよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ来られてもって、ね、引っ越してから誰も呼んでないんだけどっていうね話なんですけどね。まあモンハンはねやりたいね、まあ、だから年明け、前から言ってるけど年明けにちょっとみんなでね集まれたらいいなと思ってるんで、でも集まるときはやっぱりみんな集まりやすいね、東京、新宿、池袋ね、この辺かな。でそこら辺のなんかカラオケでいいんでしょ、カラオケボックスで昼間集まれば一人当たり1時間ね100円とか200円とかでね行けますから、これだったら中学生でも高校生でもね大丈夫だから、まあいいんじゃないかなと思って。まあ今モンハンねもう飽きちゃったから、先週と多分あんま変わってないと思うんだよね、やってるはやってるんだけど、村長クエストは結局最後ラスト一つがクリアできないから放置で、で集会所は上位まで行ってね、上位クエストができるんですけど、上位の一番最初の時に出てくる緊急のナルガクルガみたいな名前あってんのか分かんないけど、ナルガを倒せず、でもう倒せないことも早何回ね、何回40分50分をね無駄にしたんだろうっていう感じで止まってるから、もうしょうがねえんだよね。もうちょっとこの辺が俺のね、まあピークということでね、まあ年末実家帰った時にね、幼馴染がまあ弟とね一緒に、幼馴染の弟ね、そう僕は一人っ子なんでね、そいつら兄弟なんで、その兄弟二人ともモンハンやってるから、まあそいつに助けてもらってね、ちょっと進めようかななんてね企んではいるんですけどね。そう実家帰らないといけないんだよね、 今年仕事がね29、30、31、1、2って休みもらったから、31日にね実家帰ってで1日、朝からスロット行こうかなと思ってね、カスだなって思うんですけど、まあ毎年ねもう通例の行事なんでねやっていきたいなと思います。であとラジオネーム、これは、ラジオネームガラスのハートさん、伊集院さんもラジオでトロンがボロクソにつまらないって言ってたな、つまらないって言ったな、パルさんと伊集院さんって同じ感性の波長なんじゃ、ってことは宇宙戦艦ヤマトはパルさん面白いんじゃないと、イブの日にマイケル・ジャクソンの映画を見ながら書き子というねお便りいただきました、ありがとうございます。そう、今週の伊集院光る深夜のバカ力ね、まあ僕がもう本当にここ15年以上毎週聞いている素敵なラジオですけど、ね、こちらで伊集院さんも僕が先週ねお話ししたトロンレガシーがもうクソつまらなかったとね、いうそこまで言ってないですよ、俺も伊集院さんもね、素敵な映画ですよ、ただ人には勧められないよねっていうね、ことで、まあだって面白いとかって思ってる人もいるわけじゃない、だから何とも言えないし、あと楽しみにしてる人もいるからね何とも言えないんですけど、まあ迷ってるんだったらトロン 見ようかな、それともなんか他の見ようかなってなってるんだったら他の見てね、ほんとそれこそスタヤでエロ DVD 借りて家でエロ DVD 見てる方が有意義じゃあ有意義かもしれないね。でその出てきたエロ DVD の AV 女優のプリントしてある抱き枕を買えばなおいいんじゃないかなと思うんでね。いや本当にね、トロンレガシーの話はいいですわね、せっかく俺も面白い映画に巡り合えると思ってね、見たんですけどね、みんなおすすめだよって言いたくてね見たんだけど、全然そんなでもなかったとはまあ言いませんけど、まあ言ったらいいんじゃない、ただね前も言ったけど 3D の映像だからね、 3D メガネかけるから耳がちぎれないようにね、これだけ気をつけて、なもう冬は寒いからさ耳ちぎれやすくなってくから、そこだけね気をつければいいんじゃないかななんて思います。ラジオネーム羊がいる水族館さん、いよいよ26日が2010年最後の放送か、今年も面白かったよパルさん、今年的、個人的には公開説教を食らった居酒屋が潰れたのを知ってざまーって高笑いするパルさんが2010年で最も輝いていたなっていうね、お便りいただきましたありがとうございます。そうだね、本当にじゃもう2010年のもう2大出来事だから、俺がその居酒屋でね居酒屋の店主にすげえ説教を食らうってね、まあ俺が悪い酔い方したのかもしんないけど、いつもよりセーブしてたわけ、周りの友達もいつもよりねはしゃいでなかったよって言ってくれてるんだけど、それでも説教を食らうとね、もう本当にひどく落ち込み、そのね一緒にいた友達と会っても会うとそのことを思い出してもうどんどんテンションが下がるっていうね、それも本当に今年一番の出来事かもしれないよね。うん。そうしたら、この間もね、ちょっとそういう情報が入って、その居酒屋が潰れたっつって。そりゃ、高笑いするよね。ざまーだよ。マジで。あいつ、正月ちゃんと迎えられんのかみたいなね。ざまー。まあいいや。そんなね、人の不幸ばっかりね、笑っててもしょうがないんでね。もう、僕はそこを克服したんでね。もう別にその人にも関わりたくもないんで。ね、これ以上は言うのねやめておこうかななんてね、ちょっと紳士ぶってみようと、全然ざまーつってる時点で紳士じゃないですけどね。ラジオネームアイザックさん、パルさんこんばんは、久しぶりのカキコなのです、いつも楽しく聞いてますよ、今日はウキウキのイブのはずが前日の夜彼氏に明日仕事あったわと言われ、彼氏いない友達と カラオケ7時間ぶっ続けて歌いまくりました。軽く声帯崩壊。夜友達がかなり酔っ払って、近くにいたカップルにカップルしねリア充しねと叫び出してかなり笑いました。ではでは今年最後のラジオ頑張ってくださいねというねお便りいただきました。ありがとうございます。いやーいいね、彼氏いるやつはいいよね本当に。それがさね、別にクリスマスにさ彼氏が仕事あろうがなかろうがね、いいよね、恋人がいるってだけでね救われてるしね、このラジオ聞いてるリスナーおよび俺によりも全然ねいいよねって思うけど、そりゃあね一緒に飲んでいた友達もカップルしねリア充しねってね、それ叫ぶ、俺たちも叫んでたよ多分ね。俺ももうお風呂場でアナルに指入れながら叫んでたから、ね、そういうのもあるからね。まあお幸せにね、もうあれだぞ本当に早く結婚した方がいいからね。今その彼氏ね、もし結婚してもいいかなと思ってたらね、もう結婚しちゃった方がいいから、次ね彼氏とこれ別れちゃったとして次新しい彼氏ができるかどうか分かんないしね、もうそういうのを考えたら俺もなんで結婚しとかなかったんだろうってね思うけどね、もうだってそんな結婚のねタイミング逃しちゃうとさ、あっという間30歳だからね、男はいいけど女は大変だからね、まあ早めにね結婚した方がねいいんじゃないかななんていうね、そんなことをねよく思います。じゃあね、あとはラジオネームの前にちょっと今日コーナーやりたいんだよね、コーナーやりたいんだけどどうしましょう、やっていいかな、時間もあんまないけどね、じゃあやっていきたいと思います、コーナーね。新コーナー、また新コーナー、先週ね新コーナーやるよって言ってたからさ新コーナーやるんですけどね、定着しませんよ、今日限りの新コーナーだと思うんですけどね、新コーナー、先週もね新コーナーのねタイトルが決まってないってことでね翌週に回りましたけどね、何しようかな新コーナーね、じゃあちょっと先に他のコーナーやってその間に考えようかな、そんな考えられるのか、喋りながら考えられたらな天才なんだけど、じゃあ新コーナー2つ目、2つあったの実はね、新コーナー増殖ブックマークのコーナーです。これね結局コーナーっていうのはね毎週何か進展をしていないとね放送もできないわけだから、じゃあ毎週何が一番ね進展というかね増えていって情報が増えていくのかって言ったら、俺のねそのお気に入りブックマークっていうのはめちゃくちゃ毎週のように増えていくわけ、まあ、ごめんちょっと大きく言いました、少しずつ増えていく、ちょっとたまに増えるんですけどね、なので、まあ、毎週1個ぐらい増えるんじゃないかなっていう風に思ってね、そしたらそのね、増えたブックマークをね毎週紹介していこうかなと思ってね、そうするとなんていうの、今週あったトレンド的なね残しておきたいっていうねいうような情報も合わせて公開できるからいいんじゃないかなと思って、で今週、ありますブックマーク、こちらがですねこのホームページのねタイトルっていうかそのあれじゃないサイト名じゃなくてさそのページ名みたいなねものは AV 女優抱き枕つつみともっていうね、サイトの方はねプルルオンラインっていうアダルトグッズなら安さと安心のプルルプルルって書いてあるからね、でそこで、AV 女優抱き枕つつみともっていうのかな知らないけどなんか安かったんだよね、別にこの子がいいとかね、これがいいってわけじゃなくて。ね、これ安いんで、このね、抱き枕がね、1680円。で、ちゃんと表面と裏面があって、俺これ買うのかな、マジで。 ね、本当はもっと他のね、アマゾンとかで売ってるやつでいいかなと思ったんだけど、ちょっと高かったりね、するから、なんかこういうね、わけのわからんやつをね、買って、ちょっと一回試してみてっていうね。ただ、この抱き枕が増えてった時だよ。増えてった時に、俺がもし犯罪を犯したら、ねえ、もうダメですよ。パル容疑者は、部屋に、ダッチワイフ、ね、穴のちょっと開いたダッチワイフからね、AV 女優のプリントしてある抱き枕までってね、言われちゃうから。で、他にも、ローション、オナホール、エネマグラ、ね、すべて取り揃えていて、充実な品揃えっていうさ、報道されちゃうからさ、ちょっと気をつけないといけないんだけどさ、まあね、そういうことだよ。どういうことなんだ？そんなね、風に、増えたね、ブックマークをね、ちょっと毎週ね、ちょっと紹介していきたいなと思うんで、今週はね、これ1個しか増えてないから、また来週ね、多分増えると思うんでね、またお伝えしていきたいなと思います。いいコーナーでしょ、これね。俺、基本的に、これは続くコーナーかなとね、思っているんですけども。じゃあ、もう、1個ね、コーナーね。いやー、新コーナー、何にしようかな、名前ね。ね、まあ、いや、コーナー名、どうせ今週で終わっちゃうから、コーナー名、また、もしやるときにね、言うけど、内容としては、なんだろう、理想のタイプの女っているじゃない？なんか友達と話してて、ね、パル君ってどんな子がタイプなのって。で、そしたら、まあ、ちょこちょこ変わるじゃない？こんなのがタイプかなって。一時俺がちょっとね、おかしくなってた頃は、膝のね、膝のクッションがうまく使える女の子みたいなね、よくそういう話をしてましたけどね、ああいうなんていうの、柔軟な、衝撃を吸収できるようなね、ちょっとスポーツの、運動神経のいい女の子っていう表現なんだろうけど、運動神経のいい女の子っていうよりは、膝をうまく使える子みたいなね、そういう表現をしていたのがちょっとね、ちょっと中二でかな、中二病っぽかったけど、まあそんなの3年ぐらい前の話だからさ、全然27歳とかの話なんですけど、そういうことでね、まあちょこちょこ変わっていくと思うの。やっぱし、変わらないよ。大前提としては、まあ美人で可愛い巨乳の処女。ね、これ変わらないんだけど、優しくてね、ガッキー2のね、ガッキースマイルな巨乳で、でスレンダーなね、いねえから、いねえからどんどんと、まあ理想とは言いつつもね、妥協案をこちらも出してるわけよ。だけど、まあとは言ってもさ、まあ多少のね、こんな子だったらいいなっていう憧れでもないけどね、そういうのをさ、ちょっと出てきたらね、最近こういう風に思ってんだわって、そういう女のね、理想のタイプをちょっと喋っていこうかなっていうコーナーなんだけど、なんだろうね、コーナー名ね、どうでもいいんですけどね。で、今の最近のそういう理想のタイプっていうのは、カラオケでさ、歌う歌ね、これでちょっとね、考えたいなと思って。やっぱし、なんていうの、西野カナとかさ、そういうの歌ってるやつはもう無理じゃん。イライラしちゃう。見ててイライラしちゃうでしょ。だから、普通にね、ナチュラルで、その子のセンスとして、好きな曲を歌った時に、例えば、宇多田ヒカルを歌うとかね。個人的にはだよ。個人的にはそのナチュラルな、その彼女の好みが、宇多田ヒカル、生き物がかり、ね。この辺歌ってくれると、いいなって思うんだよね。これが俺が好きだから歌うとかじゃなくて、その子の好みとしてだよ。ね、そういうのを歌うっていうような子だと、あ、ちょっとやってきる気がするっていうね、思うなと思って。そういう話なんだよ。全然面白くもなんともないんだけど、そんなね、理想のタイプのね、こうね、言っていきたいんだよなと思って。 ダメかなこのコーナーね。あとはでも最近ちょっとよく思うのはやっぱし一緒にいてイライラしない子だよねっていうのがやっぱり今一番大きいかなと。だって結局カラオケで宇多田ヒカル生き物係で歌うっていう話もあるけど、西野カナとか浜崎あゆみとかなんだろう、あとそういうなんか R&B なさ、なんか私たちよくコラボしてますみたいな、何やまテルマだか知んないけどさとかね、そういうの歌われちゃったらさ、もう会いたい会いたいでも会えないみたいなさ、知らねえけどみたいないうのをね歌われちゃったらさ、もうイライラしちゃうから、そう考えるともうそういうねイライラしない女の子見てて、あともうデブね、ごめんデブの女の子ごめん、ね、デブねちょっと見ててもうイライラするんだわ、もう痩せろって、俺も太ってるけど俺よりはせめて痩せろよって思っちゃうでしょ。そうすると例えば一緒に暮らしてももうドスドスですよ、歩いててドスドスってもうイライラしちゃうから、そういう意味でねイライラしない女の子っていうのが、まあ、最近のなんかどんどんね妥協してるよね。違うんだよ、本当は一番はガッキースマイルな巨乳で美人で優しい処女ね、なんだよ、なんだけどみんながさ無理って言うじゃない。だから仕方なくだよ、仕方なくね一緒にいてイライラしない女の子っていうところまで妥協してるんだからね、えもう大人になったな、30歳になるとこんなに大人になるんだぜって、ちょっとねそうしょうがないよね、だってそんな現れねえんだ、もう現れたそんな子が現れたらね、出会って5秒で結婚申し込むけどねえ、ちょっと難しいからさ、まあ、そんなんでねちょっと妥協しつつ、またそういう妥協案がね出たらね、発表していきたいなと思っております。まあ、そんなんで新コーナー2つ、これ続かねえな、新コーナーね、まあいいんじゃない、こういう新コーナー作るのがね楽しいんじゃないかなって思います。じゃああとね、じゃあお便りねいただいてるんでお便り読んでいきたいと思います。ラジオネームニコラインさん、パルさんこんにちは、初めての生放送です、感激。私は30歳で来年結婚するのですが、私の嫁は処女でしたがおぶずさんでした。パルさんは風俗を敬遠してますがホームページとか見たことありますか、これは福岡のなんかなん読めないんですけど福岡の、ね、地名書いてあるねのソープなのですが、こんな可愛い子が相手してくれるのです、僕はこれから嫁に満足できなくなったら風俗を積極的に利用していきたいと思いますというね、お便りいただきましてありがとうございます。いやダメだって、結婚前だったらまだいいけど結婚して風俗はダメだって、もう溝がもうできるからダメだって。そんなね可愛い子は相手してくれるかもしんないけど結婚したらダメだってね、ちょっと思い直して、結婚思い直してじゃないよ、そういう風俗に行くとかっていうのを思い直してほしいっていうね。いや結局多分女の人って結婚した後で男がキャバクラ行くのももう浮気とね見る子はやっぱしいるんだよ、自分がキャバクラで働いてたことがあろうがね、クソ女だなそんなやつな、どうでもいいんだけどさ、でもやっぱりそういうことだよね。だから風俗とか行かないでさ、 AV 女優のプリントアウトしてあるさねえ抱き枕買ったらいいよ。そしたらこれで浮気って言われたらじゃあ風俗行くよってねえ、こんなんで許してくれないんじゃ風俗行くわってなるけど、そういうので我慢してるんだからねえ、それで文句言われたんじゃ、じゃあリアルな女に行くぞって、この抱き枕はリアルの女と出会えないやつがなんか取る逃げ道の抱き枕なんだぞってね、それすらも浮気という風にお前は言うのかと。だったらねえ、俺がいつもラジオ聞いてるパルさんもじゃあ毎日浮気してるのかって、そういうことでいいのかって話になってくるからね、全然意味わかんなくなってきましたけど、だから まあ風俗はね積極的に行かないようにした方が個人的にはねいいんじゃないかなって思うね。嫁を愛してあげなよね、大丈夫だから。嫁ね、さっき言ってたでしょ、あのフェラって AV だけにしかないんじゃないですかみたいなさ、お便りもありましたけど、フェラしてもらったらいいじゃないね。フェラしてもらってたらね、顔を上げなければ髪の毛で顔隠れてますし、あとセックスはバックでしてれば顔見えませんしね。まあ最低なことをね言ってませんよ、全然ね。いい、むしろね、その人一筋で生きなさいっていうかね、真っ当なこと言ってるんですから。でそれの方法としてね、顔にストッキングかぶしたりとか、そういう方法論もあるっていう。それでね、でも彼女はさ、浮気されないんだったらいいのかな、これ良くないよね、どっちも良くないけどもね、いいと思います。じゃあね、そんな感じかな。じゃあちょっとお別れのねコーナー行きたいと思います。お別れのコーナーは、今日喋りたかったけどまだ喋ってないね話とか、読めなかったお便りをね、つらつらと読んでいきたいと思います。ね、今週ね、他喋りたかったほどね、そう、冬のアニメ、秋のアニメか、秋のアニメがね、ほとんど終わりまして、ワンクール終わって、で何が面白かったかなって話なんだけど、やっぱし俺の妹がこんなに可愛いわけがない、ダントツだったよねって思う。で、あとはイカ娘とヨスガの空ね、この3つだよね、三つどもえだったよね。全部話題作だったけどね、最初から俺はこれちゃんと2010秋アニメなんか新着レビューみたいなコーナーやってたね、4ヶ月ぐらい前の放送聞き直してもらえばわかると思うけど、俺多分この3つをねちゃんと上げてたと思うんだけど、全部かなりね話題になってたし、で本当に面白かったから最初からね。これはね、もし今回見てなかった人いたらね、 DVD で出ると思うから。まあイカ娘はイカちゃんが可愛いだけの話なんで、まあ別に絶対おすすめってわけでもないんだけど、ただイカちゃんは可愛いですね。で俺の妹は普通にいいアニメだったよね、面白くてね、本当にいいアニメだったなと思って。で、ヨスガの空は、多分地上波であそこまでエロいっていうかね、いうアニメも少ないんじゃないかなと思うけど、本当にエロゲーをなんかテレビで見てるみたいなね、ちょっとねそういうところが面白くて、普通にキャラも可愛いし、でキャスティングとかね、あと曲とかが全体的にいいなと思って。だから、まあ、昔やってたトゥルーティアーズとかね、そこの制作会社と、あと主題歌歌ってる子がね一緒だから、まあよかったらヨスガの空もね見てあげて、ソラちゃん可愛いからさね、まあ石原都知事にねちょっと完全に規制されそうなね話ばっかりでしたけどね、まあ、そんなんでまた1月入ったらね、今度冬の、新しいアニメ始まりますからね、ちょっと期待してんのがフラクタルだっけね、これちょっと期待してるんだけどね、どうなることやらっていうねことかな。で、あとね、今日喋りたかったことね、他はねどうでもいいんだけど、リクナピネクストにね自分登録してるんですけど、まあ日々転職をね考えていきないと、もういい年ですから。で、そしたら先々週くらいかな、なんか最近クーポンサイトが流行ってるじゃない、集団クーポンみたいなさ、あそこの最大手のグルーポンっていうところからね、なんかメッセージ来てて、よかったら面接しませんかみたいなね、あったんだけど、まあスルーしちゃったよね。そんな、もしかしたらね、もうこれが俺のなんか転機になったかもしれないのに、まあ華麗にスルーをしてしまうというね。だって営業職じゃん、完全にそういうクーポン 今のさ流行ってるクーポンサイトってさ、うちのサイトでクーポン載せませんかみたいなさ、そういう営業でしょ。営業とか無理だって。だってコミュニケーション能力がないんだから。こうやって一人で喋るんだったらいいけど、人がいるともう無理だからね。まあ、だからそんなんでね、まあ、変わらず来年も、このコールセンターでね頑張っていきたいと思いますけどね。あとね、じゃあお便りいただいてます。ラジオネームもぬけの殻のお尻ななさん、生で聞けないと思ってたけど無理して聞いてます。今は職場の忘年会なんですが、ニヤニヤ隠すので精一杯。パルさん、今日だけは面白いこと言わないでというね、お便りいただきましてありがとうございます。忘年会結構遅いね。終電で帰れるかなね。ちょこちょこと今日は少しだけね、面白いこと言ってるのかなね。もしまあこうやって笑っちゃいけない時にね、聞くとどんな話でもね面白くなるっていうね、そういうスパイスがありますから、俺のこんな放送でもね多分ニヤニヤしちゃうっていうね、あると思います。今日特にもう AV の抱き枕の話しかしてないからね、その話しかないんですけども。あとラジオネーム658番さん、ツイッターやってるんですかって、ね、お便りいただきましてありがとうございます。やってるんです。ツイッターのなんか ID みたいなのあるでしょ。あれってなんだろう、ツイなんか、そうか、そういうの書いてないのかな。一応童貞ネットのトップページにはわかるようになってるかと思うんだけど、DOUTEINET 童貞ネットね、別にドットとかついてないですよ。もう全部綴りまっすぐでね、童貞ネット DOUTEINET ね、これが俺なんで、よかったらフォローねしてくれるとフォローし返すんでね、よろしく。まあ、つってもツイッターってあんまやんないんだよね。個人的に俺が喋ってそれに返信してくれた人に返信するぐらいのね話であって、あまり人のねつぶやきを見ないのでね、使い方間違ってんだろうなと思うんだけど、ま、そんなもんだよ。だってラジオも一方通行じゃん。だからやっぱりツイッターとかも一方通行ね、これがやっぱし楽なんだよね。楽だし続くっていうねこともあるから、まあ、よかったら、なんかくれると嬉しいです。じゃああとねこんな感じかな。あとはねラジオネーム659番さん、27時間テレビでさんまさんがやってるようなラブメイト10をパルさんにもやってもらいたいなっていうねお便りいただきましてありがとうございます。ラブメイト10がわからないぞっていうね、うん、話なんだけど、なんかカップリングパーティー的な、違うのね、わかんないよ、ちょっと後で調べとくわ。ラブメイト10、わからないね。まあ面白いんでしょうね。はい、じゃあやっていきたいと思います。やるのかわかんないけどね、うん、やれたらやりたいと思います。そしたらね、あと俺喋りたかったの、ね、いやちょっとね喋りすぎるとダメだ、喉がね、いかれてきますけど、来週のお題ね、急な話だね。来週のお題をちょっとちゃんとね伝えておこうと思って、あのね、来週のお題は年末で忘年会とか多かったでしょ。でまあみんな仕事してると思うんだよね。自宅の警備員とかさ、いろいろやってると思うんだけど、まあそれ靴とか履いてさ、やっぱ仕事してるとさ、まあ、足臭いじゃない。これ俺だけじゃないよね、俺だけじゃなくてみんな臭いよね、足ってね。多分俺はとてつもなく臭いけど、まあみんなも臭いと思うんだね。でなんだけど、 一日働いた後忘年会でね、大人数だと座敷とかになるわけじゃない。で靴脱ぐじゃない。で足本来めっちゃみんな臭いはずなのに、みんな臭くないじゃない。これ何なのっていう。これのみんながやっているその足臭くない対策を教えてほしい。あとはまあ、なんか適当にね、こういう風になってるからね、足の匂い感じないんだよっていうね、いう風なことをね言っていただけたらと思うんですけどね。まあ俺としてはなんだろう、もう何年も履いてる靴下は履かないでね、あの買ったばかりの靴下、もしくは数回ぐらいしか履いてない靴下を履くようにしていたりとかねするけど、やっぱさ靴下だよねって思うんだけど、新しいおろしたての靴下って足臭くならないと思うの。だからそういうのをあえて、座敷になる可能性がかなり高かったらね、で一日仕事をしてそこからっていう話であれば、普通にさ家から出てさそのまま飲み屋行ってって話だったら別にいつも通りでいいんだけど、やっぱだって8時間10時間とさ靴履いてさ脱がないでさ臭いってねえ、どうしようもないぐらい臭いもんね足って。これもしみんな足臭くないよって話だと、俺チビデブハゲメガネ足臭になっちゃうんだけど、困ったもんだけどね。他にももっと臭いの、足臭口臭だからね、頭臭だからね、本当にね、もうどんだけね、でも汚くないんだよ、毎日お風呂も入ってるんでしっかり。おかしいな。まあいいんですね、もう30歳だから、もうおっさんはね臭くて当たり前ね、そういう風にちょっと開き直って、あと別に俺が臭かろうがいい匂いだろうが女となんか近寄ったりすることもないし、満員電車でちょっと近寄ってこの人痴漢ですって言われるぐらいの話だからね、別にいいんじゃない。俺がフローラルな匂いしてたって、ね、加齢臭爆発してたってこの人痴漢ですって言われる運命なんでしょどうせね、だから関係ないしっていうねことで、まあそんなんでね、ちょっと、来週のお題はその足臭いの、その忘年会とかで足臭いのってみんなどういう対策して臭くなくしてんの。だってさ座敷上がったらさ本来みんなすんげえ臭いはずなのに誰一人として臭くないでしょ。それこそブーツ履いてる女すら臭くないでしょ。でも8時間の中でさ、ああいう足臭スプレーみたいなのあんじゃん、あれでどうにかなるわけでもないじゃないねえ、なんかやってんでしょみんなっていうねことで、面白い、ね、面白い答え待ってますからね。よくわかんないですけどね、もうまた面白くないね答えしか出ない話、もうだって俺も今話しちゃってなんか終わっちゃった気もするしね。まあいいやね、来週のお題ということでそんなのいただけたらと思います。はい、じゃあ今日もね1時間ね、終わっちゃいましたね。来週はね、来週はといつだい、来週は1月になるんだよね。1月の2日、1月の2日にやるの、あそう、1月2日僕冬休み最終日なんだね、次の日仕事なんだね、了解ですね、やっていきたい。新年2日目からねラジオやっちゃうっていう素敵だぜ、ね、頑張っていきたいですね。いやそんなんかな。じゃあまあちょっとね、あの終わりがけにね、来てくれる方もね、いらっしゃいましたけども、終わってしまいますからね、このままね終わりということで、今年もね本当に1年間ね聞いていただいてありがとうございます。また来年からね、まあ、3年目ということとね、 また新年ということで頑張っていきたいなと思うんでね、もうちょっとねラジオっぽくできるように、毎週言ってるけどラジオっぽくできるようにね頑張って、でまあ石の上にも3年っていうから3年間やって、なんかね形になったらなーとは思うんだけど、ならないよね、もう多分一生こんなにダラダラしてね終わっちゃうとは思うんだけど、まあちょっとね楽しい日曜日をね、過ごしてもらえたらなという壮大なね、そんな気持ちがありますからやっていきたいなと思います。じゃあ今日もね1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあまた来年ですねお会いいたしましょう。さようなら。